はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月の3日の金曜日。今日のパートナーは、
村井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
むっつりすけべの森です。
がっつりすけべの江口です。
どぶろっくです、
はい、お願いします、はい、
江口、
はい、
今ちょっといい声使っただろう、お前。
完全に声つけてましたよね。
そうですね、
完全に声つけてましたそうやって気取るの、もうなんかこう自分のなんかいい面を見せようとするからさ。
いや、やっぱりかっこよく挨拶したいじゃない。
気づかなかったんですって。
さすがですね。
男は気づきますよ、
ね、
気づ
きます
ね。色目使ってましたもんね、はい、今ね。
急に江口ですみ
たいな。よろしくお願いします。
またかっこつけましたね。
今日はこれでいきます。
昨日は晴れてね、梅雨の晴れ間だったんだけど、なんか今日からまた
どんよりですね、
どんよりした日が続くみたいだね、
は
い、
うん、ロンドンみたいな天気ですね、今日は。
何気取ってんだよ、お
前。ロンドン生活。
ロンドン生活はどのぐらいあったんですか。
思い出しますね、うん、まあ行ったことないですけどね、
うん、
正直。
そうなんだ、うん、バカかお前は。霧のロンドンという。
そう、なんか霧じゃないですか。ね、ロンドン。
天気悪い。霧
出てないです。
霧
出てないです
か。出てないです。いつも傘持って歩いてないだろう。
はい、すいません。
朝日ああ、そんなんで、室井はさ、先週の話ではさ、
はい、
なんか、ヨネちゃんの実家を訪れた。
そうでした、そうでしたよ。そうですよ。
の一瞬が話をしてたけど、ヨネちゃんと、
うん、ヨネちゃんのお母さんが感激して泣いてくれて、どうしてか、うん、
あ
らそれでね、うん、ホタル見に連れてってもらった。
今そういう、
ホタルってちょっと私は舐めてた。
ああアクセント違うけどね。
舐めてる。舐めてる。口に舐めてる。
本当に口の中で言って舐めちゃ
ってる。舐めて
る。舐め
みたいな。
ホタル。ちっちゃい虫だから光ってるって言っても、うん、まあそれなりだろうって思ってたんだけど、うん、全然違う。
何
？LED みたいなすごい明るい輝き。
うん、独特のねあれですね。
星みたいな。
はいはい、そうか、うん。そんなに明るかったか。
明るかった。
うん、そうか。
うん、
ヨネちゃんと一緒に見たからじゃねえの。
あ、いや言わないでくださいよ。
明るいことは明るいけど、そんな LED って
本当だもん、うん、
なんかこれたくさんいたの、ホタル、うん、
ホタルで、ね、うん、10匹くらいは見た。
大した大した俺も10匹って大した方
じゃない、全然いないな。
江口、ホタル見たことある。
ホタルはもう大好きで、
お前以外になり、
ホタル大好きってあんま言わないでしょ。
言わないじゃん。ホテルも大好きですけども、う
ん、
はい、ホテルも大好きで、
はい、
もうだから地元、うん、佐賀、僕木山町っていうとこですけど、なかなかのあのホタルのメッカで、
あ、そうなの、
デートコースでしたよ。
本当
に、
そう
なの、もう川沿いにバーってね、もう、
これは本当？
本当ですよ。
霧のロンドンは嘘だ
った。ロンドンは嘘ですけど、これは本当です。です
ね、ちょっと判別がつきにくい嘘ですよね、これね。いや、これ嘘じゃないです
ね。そう、あの、もうだからその川沿いをこう、うん、女の子とこうデートするみたいな。
川沿いにホタルなんていいね。
いいですよ。
俺もあれだよ、なんかね、結構若い、あれなんで行ったんだっけな。そうだ、正明と一緒に。うん、あの正樹って俺の同級生がいるんだね、はいはいはい、うん、ふざけたやつがいるんだね、はい、うん、こいつが結構つるんでるやつなんだけど、はいはい、そいつとあの夏にバイトがあると、
うん、
それで児童劇団にのバイトがあると、
うん、
児童劇団で、はいはい、児童劇団っていうのはあっちこっちの夏休みとかそんな時に学校で、うん、学校の体育館にあの暗幕張って、
うん、
真っ暗にして、あんま2階の天窓みたいなとこあるじゃん、
うん、
あそこに全部暗幕張って、で舞台のセットを立ててお芝居をやってっていうのを全部役者がやるんだ
よ、うん、ああ、その
人がいないから、
設営とかも全部やるんです
。設営から何か全部やるんだよ。でその合間に泊まった旅館が、
うん、
戸隠の温泉で、
うん、
その戸隠の温泉のは今でもまあ覚えてるのは、その温泉はまあ温泉がまあちっちゃいお風呂だけど横にあって温泉で、横になんかすのこが引いてある、
うん、
でスノコの下にあの温泉が流れるようになって
、
だからそのすのこの上に、あ、夏って言っても戸隠だから結構涼しいじゃない、
はい、
でもそのすのこの下にお湯が流れてるから、そのすのこの上で 半分寝転がってぼーっとしてい、うん、いられるような、う
ん、ああいいですね、
いい
っ
すね、
その横に、まあ、露天風呂のその横にホタルが、川がちっちゃな小川があって、川が、
いい感じ
ですね、ホタル、
めちゃくちゃいいですね、
すごいだろ、
今もそう、うん、今ないですかね、
え
今もじゃあもう要するにフルチンで見てたってことですよね、うん、そのホタル、
チンチンにホタル
止まる、止まりますかそういうのって。
止まんねえよ。
だってなかなかないですよね。
なんで竹田だったら
なんで金玉にホタルが止まんなくちゃいけないんだ
よ。わ分かんなかったってことですか。
場所
は場所が分かんなかったって
こと
ホタルが。
ホタルが時
間だから。
俺のがちっちゃすぎて場所が分かんない。お前何の話してんだよ。
ホタルは敏感じゃん、はい、ほら農薬ちょっと使ってもダメだったりとか。
ああそっか。
だからこれが、ね、トンボとかだったら。うん止まってたね。
止まるでしょうね。
サオの先に
ね。だったら棒状に止まってますからね。
先にち
ょっと。そうそうそうそう。
立ってなきゃ止まんねえよ。なんで立ててんだよそんな時。そんな時立ってないでしょ。
変ですよね。ホタル見ながら立
ってた。ホタルで興奮してたんじゃないですか。
バカなんじゃない。
そんなことないで、ね。でも正明さんは立ってたんじゃないですか。正明さんは立ったりはしないですか。
誰が？
正明さんは立った。
正明は立ったかもしれない。あいつバカだ。
バカだとしても立たない。
あいつバカだから。ああそんなのがあってでもあれでしょこの新潟行って、うん、なんか長岡魚沼、
うんうん、
山越あたりをこう
そう
ね
あいいですね、うん、
したら山越って言ったらさ、
うん
まあ、ちょっと前は地震と、うん、それから錦鯉が、うん、
そう鯉鯉見てきたよ。
ああそう
すごい立派だった立派だった。
あそこの鯉なんか養殖すごい高くどうにかなるでしょ。
なんか鯉屋さんのおじさんたちにお茶までごちそうになって、うん、こういう鯉がいい鯉なんだとか教えてもらって、うん、のなんか言われちゃった、うん、うちの旦那が、うん、奥さんもうちょっと太らせないのとこれが鯉だったら売れないみたいな。
恋に例えて言われたん
だもっと丸々
丸々丸々してますからね、丸々してます
からねもうちょっと打たれた
ちょっとお肉をつけた方がいいって言われたんですね、うん、
でもあちこちで綺麗だ綺麗だってたくさん言われたって自慢してたねさっき
そうちゃんとそういうことは大事なことだから自慢しない、
うん、それは言っとかないと
言って言うとまた美し
いかなり綺麗だって言われたけど他にも何か言われたの何か
綺麗若いって言われた、うん
いや若くねえじゃん。
じゃあ
いや若く見える。
若く若いで
しょ。え？三十代なのかなとか。
なんかね。
いや若くねえよ。
見え必死に否定しないでくださ い, い,
や
い
や。旦那と一緒に歩くと娘みたいな感じなの。
あー、うん、そんな
すみません俺もちょっと娘はちょっと
一瞬だに
一瞬納得し納得するところだ
ったら無理ですよ、はい、ちょっと
さすがにフォローできなかった
本音山さんもおじいさんみたいにしますから一回なったもんね
今日はみんな大ボラ吹き
場ですよ ね, すよね大胆ですねみんな
本当ですか、うん、食い物は美味しかったですか
すごい美味しかった、
うん、何食ったんだよ
いや一番感動したのはやっぱりご飯、
うん、
ご飯が
お米ね
コシヒカリ
本当美味しかった、
まあ、米好きだもんね大体ね
大好き、
ね、
本当にお米の味がして、うん、あとアユでしょ今食べてきたの、
うん、
アユ
あとヘギそばも食べてきた
ヘギそば美味しい
うまいやなヘギそばはあアユもね、
はい、
あでもな東京でなんかアユとか食うとさ、ね、なんか高いから、
うん、
もう一本の、ね、大事に食うじゃん、
はいはい、
あっちの方行くとさ、はい愛がすごい太っててさ
あ
それで何本も出てくんだよだんだん食い方雑になってくる、ね、なんか最初の
じゃそうです、ね、
もう鮎ってさこうキュッキュッってこう俺はちょっと得意なんだけど、うん、まあそんなに大きな鮎はできないキュッキュッって鮎をこう少し箸でね、はい、割り箸でこう押して鮎の骨抜きってしてる
私一回を大竹さんにやってもらったことあったっけ、
う
ん、
どっか
であった本当に、
うん、あの
首、
うん、
首チョンパみたいに首からシューって抜ける
骨が鮎の細かい骨が全部ついてビヤって抜けるんだよ、
うん、あるそういうコツがあるんですか、
う
ん、
そうそう俺昔料理番組で結城さんっていう先生がいて、うん、結城貢さんだったかなそれと一緒に料理番組やっててその時たまたま鮎で 小竹君こうやって骨抜くんだよってやって首のところでブチって切れて先生が抜けなかったんだけど俺はその時も鮎の骨抜きができた。
ああできるんですね、うん、
素晴らしい、ね、
みんなでどっかで鮎食べる時は、うん、大竹さんとこ並んでお願いします。
鮎渡せばいいの
ね。波越えのこう眼鏡かけた
そうそうそうそう
あのちょっと髪の毛の道から勇気貢ぐって書いて勇気進むっていう、
あ進むって読むんだ、はい、あ本当あ
骨抜き
なんで俺がみんなの骨抜かなしちゃいけないの。
いいじゃん特殊能力
ね。そうですね。女性もね。
すごい楽だったよ。食べるとこだけなんだもん。
あ、飯で思い出したけどあれだよね。昨日藤井聡太さん、聡太君、組んでいい？組んでいい？
17ですからね。
17で組んでいいよね。
組んですかね。
藤井聡太呼び捨てダメだよね。
七段って言えばいいんですか。
藤井聡太7段。もうすぐ8段になるかもしれないでしょ。それでさ、まあ、テレビでそのニュースやっててさ、昼飯は、あの、冷やしきしめん御膳でしたと。うん、しかも藤井聡太七段は、あの、キノコが嫌いなので、うん、これは入っていませんでした。うん、その後、その前の放送では、なんか、ブルーベリーの、パイを
タルト
、うん、あと
休憩にあとあれも、うん、プリン
かわいい、うん、相手の方はなんだっけ
木村和樹、うん、多いんですか、
うんうんうん、あれなんかカレーライス食ったら、うん、
そうですねカレーセット召し上がったみたいですね、うんうん、
源氏和牛カレーセット、うん、ご飯少なめ
おご飯ね、炭水化物をちょっとダイエットしてるんですね、うん、抜かれてるんですかね。
この情報さ、うん、いるか。勝負は注目したよ。勝負は注目したよ。俺一番最初にそうか藤井聡太七段はキノコが嫌いなんだって思っちゃったからね。うん、
そうですね。
うん、別にいやそれね結構アナウンサーが厳かになんか。食べたものを中継してるのよ。
ありますよね、必ず。
そうでしょうね。
まあね、はい、勝負は大事だけど、はいはい、まあ、そういうことも大事なのかなと。ね、
はい、
で、それなんかスタッフに、はい、これ大事に話してたぜって言ったら、スタッフのやつが自慢げに、はい、相手方の誰、
うん、木村和樹を、は
い、うん、木村さんの食べた、あのカレー、はい、俺食ったことあります。
元気はいいカレーセット。
どういう俺食ったことあります。小竹さん、あれ800円ですよって。いや、俺はそういう話をしてんじゃないと。もうちょっと他に流すニュースあるんじゃねえかと。まあ、これはこれでいいけども、大変なことですよ。
うん、ね、確かに
そうだ。前私藤井聡太さんの話であのちょっと炎上しちゃったもん
です。気をつけなきゃいけない。
ここもものすごい
大竹さんが言ってることは本当のことだよ、うん、だってニュース1個流すってことは必要なものをどう、うん、なんか1個削るってことだ、
ね、ああそういうことですね、うん、面白い、う
ん、でもなんかそれで紹介されたご飯がちょっと人気になったりとかはするじゃないですか、
うんうん、ああ
だそういう、 そうか経済効果と言いますか。あ、
なんかそういえば前行ったらここで食べたお蕎麦屋さんが
そうですそうです、
ね、なんかなそう
です、ね、人気になりますよね、
はいは
い、あそういうこともあるのか、
経済効果があるんじゃないですかね、はい、だって運んでった岡持さんに取材してましたもんね、
う
ん、
あそう
はい。いやなんか当初話題になり始めた頃、ね、
うん、
あの、うん、通路で止められてましたよ岡本さんが。
岡本さんが
今それみたいな
経済効果っていうんだったらさ、うん、あの一律10万円の、うん、もう何パーまで配り終えたんでっていう情報じゃないの、
うん、あ一番大切なんですね、
うん、うんそっちよりも、
うん、そっちよりもですね、
はい、うん、でもね、うん、俺銀座で岡本持って歩いてたからね、うん、止められたら怒るよ中のそば冷めるし俺は。
いやそうですよね、
あんたのそばが冷めんだろほら、
う
ん
ね、そうか、うん、岡持の人に喋りかけちゃいけないの
ね。い
や意外と大竹さんタバコ休憩とかしてたんじゃないですか。
うんそれもある、うん、それもサボってたからね。一番使えないラーメンの出前持ちって言われてたから、ね、俺が一番使えなくて、はい、その次に使えないのは風間で、はい、一番全部何でも言うこと聞くのは佐伯茂だった。佐伯茂はその店でハワイに店出す時にお前は店長で行ってくれないかって言った
こんなこと言われてます
ね。信頼
そうなんだよね。だいやああいうとこであいつは信頼されるんだよ。はいはい、まあそんなんで、 ねえ、
はい、
お前は江口は、
はい、江口、
江口はなんだ、
最近、うん、ちょっとあの最近
どこ行ったの。
いや、あのちょっとあの、うん、普通に仕事の移動の時にですね、うん、ちょっとあの森の車に、
うん、
はい、森のマイカーに乗せていただきまして、
は
い、
何乗ってんの車、
あの普通にコンパクトカーっていうか、その国産のコンパクトカーですね。
K じゃない、
K じゃないですね、はい、
コンパクトカー、
そうです、一応、はい、白ナンバーなんで K ではないです、はい、
はい、
いや、まあ、それで、いや、まあ、久しぶりに乗ったんですけど、まあ、それで2人でこう、うん、まあ、東京をこう走ってましてね、
東京を、
東京を、
はい、
やっぱまあ幼なじみですから、
はい、
まあ古くはだから、まあ自転車に一緒に乗ったり、
はい、
そして東京出てきては、うん、からはまあちょっと森のバイクで仕事とか何でもネタ見せやらなんやら、うん、いつも移動してたんですよ、
え、バイクのケツ乗って、
そう、
後ろ2ケツ、
2ケツで、
うん、
ほとんどオーディションとか2ケツで行ってましたね、
そうですよね、
はい、
それ
バイクで、
はい、まあ、それがまあこうやってあの森が自分で車を買って、
うん、
それにこう
家族もできて、
家族もできて、
できて
ベビーシート、チャイルドシートとかもありまして、後ろ見れば
ゴルフセットも積んであ
るそうなんですよ、
ね、
ゴルフセットがガタガタ後ろで言ってて、ガタガタ
揺れて、
ああそっかみたいな、こうちょっと感慨深い感じになっちゃいましてね、はい、
そうだよね、
でもまあそこで、まあ、音楽が流れてたんですけど、
うん、
それが椎名林檎さんのファーストアルバムだったんですけど、
うん、
まあ、それは、ね、でも九州にいた頃も森がよく聴いてたやつで、流れてる森の中に流れてる音楽は今も変わってないんだなって思いました、
うんうん、なるほど、
はい、
ロマンチストだなお前はな、
そんな話です、
ああ、
なんか、どうですか、
なんか、なんか分かんないけど僕が恥ずかしいですね、なんかね、ただただ恥ずかしいですけど、
俺も聞いててちょっと恥ずかしい、
なんか恥ずかしいですね、これ何なんですかね、これ嬉しいです、ね、
ちょっとまあぐるっと、
まあ、足がまだちょっとやられてるじゃないですか、
あ、そうか、
はい、
膝がな、
だからなるべく足の負担が本当に遅いんで、
うん、
はい、その
治りが、
治りというかさ、歩きが遅かったんですよ、
うん、
先週一緒に仕事してても、
うん、なるほど、
はい、車乗せましたね、うん、はい、そうですよ、
でも昔はバイクで二ケツで仕事とか
行ってました、もういつも、
はい、行ってた、
行ってましたね、そうそう、僕が相方の家に行ってバイクで行って乗せて、でオーディション終わったら相方は家に送って帰るっていうのがもう日課でしたね、
俺らもね、
はい、
シティボーイズ、
はい、
最初の頃は移動バイク2台だったんだよ、
バイク2台、どういう振り分けになるんですか、
北郎が大型バイクの免許を持ってて、
はい、
その後ろに佐伯が乗っかって、
はい、
で俺は、
はい、
自動車についてる 50cc の
原付き、
原付き
バイク、はいはい、
原付きバイクのハスラーっていうね、
うん、
50cc の、
はいはい、
うん、ちょっとロードタイプのね、
そうですよね、
はいはい、結構スピード出るんだ、怖いんだよあれ、それ乗って、で俺はバイクで後ろに、うん、背中に営業だから、うん、フェンシングの剣、
はい、
背中に、
かっこいいっすね、
最近はバッグの中から料理のコントで使うまな板が半分見えてるね、うん、それで移動をいつもしてた、もう冬なんか寒かった、
いい、ね、冬寒いっすよね、冬のバイクって
寒かった、
寒いですよねバイク、
営業行ってバイクで帰って凍えながら風呂入った記憶があるよ、
ね、うん、畑さんもそういう時あったんですね、
バイクの上では本当世の中のどの防寒具ももう多分太刀打ちできませんからね、
なあ、
絶対無理ですね、
あ、
はい、
あれ革のズボン買ったんだよ、革のズボン、
あ、レザーパンツと
か、レザーパンツ、
はい、
あんまり寒いから、
はい、
それでずっと冬の間移動をしてて、
うん、
ある日バイクで行こうとしたら、バイクの俺のバイクの背が少し縮んでるんだよ、
ん、
背があれちょっとちっちゃいなと思ったら、バイクの両側になんかエアーサスみたいなクッションついてるじゃん、うん、
はい、
あのエアーサス2本抜かれてて、バイクが、背丈が縮んじゃっててさ、
いやいや、
いたずらですか、
いたずらかなんか
するよ、
欲しかったんだろ
う
みた
いな、いや、そうですね、サスが、
エアーサスみたいな、
そこだけ欲しがる人いるんですね、
うん、
いや僕もだってその乗ってたバイク、うん、いたずらされてましたもん、
う
ん、
そう、
家その外に駐輪場行ったら、うん、シートに、うん、なんていうんですかね、うん、井戸の井の感じが引かれてたの、うん、スッて、横2本縦2本の線が、
うんうん、カッターか
カッターで切り刻められて、それでなんだよ傷つけられてと思って、うん、次の日行ったら、うん、その、
うん、
そのなんつうのマスみたいになってるから、
左上に丸が書かれてる、うん、でその次の日行ったら、うん、今度その角に反対角に×が書いて、誰かが丸×で遊んでるんですよ。
バカだな、丸バツは真ん中から取らないと負け
るよ。そうそうそうなんですよ。そうですか。
攻め方の問題です。
そうそうそう。だからバカだなと思って、ね、
はい、あの肩で入れたやつと丸書いたやつは別人かもしれない。
別人だと思って何人がここに参加してんだろうと思って、はい、そんなのありましたもんね。ありました。
あんまりね、そないけど、ね、昔はちょっとその肩のいたずらはあったね。シートは
あれ何なんだろうね。あれね、
何だったんだろうね。
どういう感情なんですかね、あれね。
近所でお前がなんかうるさかったりしたんじゃねえの。
いや、うるさくはしてなかったつもりですけどね。
はいはいはい。まあまあそんなんで、はい、ね、太田さん、
はい、はい、うん、今日はまず、毎日新聞に載っていた、うん、坂本まどかさんという弁護士の方の、うん、インタビュー記事をご紹介したいと思うんですが、はい、マイナンバーカードを使うと便利ですよっていうふうなことが今言われておりますけれども、うん、もう果たしてそうかというようなことを坂本さんおっしゃっていて、うん、何でも効率化すると思うのは間違いじゃないかとおっしゃってるんですね、うんうん。例えば特別定額給付金のオンラインの申請、相当トラブルがあって、はい、結局郵送の方が早かったみたいなことがありました、うん。兵庫県加古川市は例えばマイナンバーカードを使わなくても市のホームページからその給付金などを申請できるシステムを始めたところ、うん、そちらの方が、まあ、申請者市町村の両方に効率的だったというようなことがあります、うん。で、自民党などはマイナンバーと預貯金口座を本人の同意を得て登録できるようにする議員立法の法案をまとめていますが、うん、まあ、こんな風に1回10万円の給付が全国民になんてことはめったにないので、うんうん、まあ、なくてほしいんですけれども、口座番号をわざわざ登録させる必要があるだろうかと坂本さんおっしゃってます、うん。さらに口座番号が変わるたびに役所に届けなければいけないのか、うん、そんなことよりもその給付するときに必要だと申請すれば、うん、そのときに口座を登録すればいいんじゃないか、
はい。
さらに政府はマイナンバーとその一つの口座の紐付けを義務化しようと、うん、義務付けようという法案を来年の通常国会に出そうとしてますが、うん、これはまあ、正直なところ給付を口実に国民の資産を把握したいんじゃないか、
うん。
さらには、まあ、政府はマイナンバーカードを普及させるために健康保険証の機能をつけて最終的には免許証なども一体化させようとしていますけれども、うんうん、アメリカや韓国のようになりすまし犯罪が増える恐れもあると、うん、情報漏洩も心配ですね、うんうん。で、結局のところマイナンバーの目的は行政の効率化だと、
うん、
政府は国民が便利になるんですよと盛んに言ってますけども、うん、まあ、正直なところ行政効率化の結果回り回って国民が便利になることもあるよぐらいな説明の方が正しくて、うんうんうん、まあ、そうすべきなんじゃないかっていうふうにおっしゃってますね、うんうんうん。
はい、まあ、便利ですよって言っておきながらね、逆にそれがそっちで送ったら滞ったりしてるという
、そうですね、現状はありますよ ね、
ね。今太田さんが言った便利って誰に対して便利なのかっていう話だよね、うん。その利便性、確かに俺たちも便利になるかもしれないけども、その情報は全部こう国がこう把握してて、まあ、資産なんかも全部するとその情報は価値があるのは国にとって便利だよね。
行政の効率化ということで便利と、
うん
う
ん。
これ今度免許証とかも貼り付けるって言ってるん
でしょ、うん、一体化させるっていうことですよね。
でも今どうして 16% しか登録してないかっていうと、嫌だと思う人がいるからなわけじゃない、
うんうん。
だからそれで大丈夫かって、
うんうん、
当たり前だよね。文書隠し、文書をその作らなかったり、議事録作らなかったり、うん、破棄したり、うん、権力の私物化したり、うん、もうさまざまなそういうことしてるんだから、うんうん、そんな人たちに丸裸で、
うん、
そういうものを丸裸ならそういうものを預けていいかって言われると、うん、私はもう嫌だもん、
うん。まあ、行政に対して信頼度がないと、うん、その情報を預ける気にはならないっていうところも本音の一つですよね、
うんうんうん。
その上これからはキャッシュレスになるんでしょ。でキャッシュレスになった時にこれは民間の会社が請け負うわけだから、何社かがこのキャッシュレスをこう、うちの会社 のカードでっていう争奪戦が始まってるわけでしょ、うん。いろんなサービス、うちはこんな利点がありますよって言ってね。まあだから あれだよね、こう民間の生き残りっていうか勝ち残りっていうか作戦と、やっぱしなんかちょっとこう国のやってることがこう重なる部分があるよね、うん、
しかもその民間って、うんうん、その税金、うん、税金でその委託する、うん、税金使って委託作、うん、する先って、うん、もう今回もいろいろ出てきたけど、うん、もう何社かって限られた会社だけじゃない、
まあ大手のね、
うん、それもおかしいと思うよね、うん、だって中抜き、うん、っていうか下に下ろすだけで何十億ももらったりするわけだから、
うんうんうんうん、はい、便利ってなんだろうなってこうね、あ、考えるよね。
そうですね、うん、ますますそういう世の中になってきますね、
うん、はい、うん、次です。
はい、これは毎日新聞の記事ですけれども、うん、秋山真一さんという政治部の方のコラムなんですが、うんうん、政府が陸上配備型迎撃ミサイルシステム、うん、イージスアシュアの配備計画を断念しました、うんうん、まあ、詰まるところ防衛省がその場しのぎの対応を重ねたことが原因と言えると。もともとは配備にあたって広く広報地を探るべきだったのに、うんうん、防衛省は最初から土地買収が必要のない自衛隊の今までにある施設を検討対象として、うん、新谷とむつみ2つの演習場に絞りました、
はい、
でここで迎撃ミサイルを発射した時にブースター推進装置が落ちてくるわけですけれども、これに対して住民に不安はないのかという対、うん、ことに対する説明、うん、これも二転三転したんですね、うん、防衛省の幹部は例えば2018年10月に、萩市議会に対して、うん、絶対に陸上に落ちないとは言えないけれども、うん、弾道ミサイルの被害とは比べ物にならない、だから配備するんだここにと発言していたんですね。ところが地元の反発を受けると、じゃあ落ちるかもしれないんじゃないかと言ったら、翌日には遠隔操作で確実に演習場に落下させると説明を言う、すぐに変えた、うんうん、で最終的にはやっぱり落下する危険性があるので、それをシステムを回収するのでものすごいお金と時間がかかるから諦めるっていうことになりました、うんうんうん、で政府の中にはアメリカの企業の説明が最初と違っていたので企業の説明に騙されたという人もいるそうなんですが、うんうん、だとするとアメリカで作られた兵器の性能を検証する能力が、うん、今の日本政府にはないということになりますので、うんうん、これからどんどんアメリカ製の兵器の購入が決められているのに、うんうん、それをチェックする機能が日本政府にないのであれば、うん、本当に導入していいのかなという疑問符もつきますよね、うん、で、うん、このイージスアシュアを断念したことによって防衛に空白を生んではならないとか、もう時間がないとか、安保戦略の見直しに論点をすり替えて、例えば敵基地攻撃能力を身につけるべきだという議論がありますが、その前に一連のプロセスを検証して支出済みのおよそ200億円を含む巨額の無流れを生んだ責任の所在を明らかにしないと、また同じことをするんじゃないのという一時ですね。
これさ、私、2017年の、12月閣議決定で決めたの、このイージスアショアをね、その時にもうその安倍応援団から安倍首相からテレビに出まくって、絶対に必要なものであるっていう風に言ったのよ。で、私よく覚えてるのは、なんか撃った時に破片とか下に落ちるんじゃないかなんて私発言っていうか質問したんだけど、それがもう YouTube とかネットとかで、あんな無知な女を出すなみたいな感じだったの、絶対必要であるって言ったのね。で、その前に、その閣議決定する前に、北朝鮮のミサイルが撃ってきて、それで毎日毎日テレビでは、次にミサイル発射するのはいつだって言って、それで X で、ミサイルの X でって流して、それで場所によっては、頭を抱える避難訓練みたいなのをやってみたり、
Jアラートを発令したりということがありまし
たね。それで安倍首相は国難突破選挙って言って解散に持ってってるわけね、北朝鮮に対することと、あともう一個、これは超少子高齢化、今に始まったことじゃない、その時始まったことじゃないんだけど、でその前に、本当に前にトランプさんと会ってるのよ、安倍首相がね、私は思うんだけど、そのテレビに出てさ、絶対に必要であるって言い張った派っていうのは、 結局アメリカにトランプさんと会ったでしょ、うん、で約束してきたでしょ、うん、で断れなくてそのまま丸飲みしたっていうことの言い訳を必死で自分たちはちゃんとやってるっていうのを言いたかっただけじゃないかと思うし、それをメディア各局は許してたっていうことなんだなって思うわけ、うん、
まあでも当時はまあ X デーが来月にもやってくるような、うん、そうです
ね、期間はずっと煽られていましたよね。
考えてみて、うん、絶対に必要であるっていうものは、うん、1兆円かかったって絶対に必要であるものなのよ、うん、そうじゃなかったわけじゃん。私辺野古とかもうんと怪しいと思ってる、うん、
今日はうん、辺野古の護岸が震度1でも崩れちゃうんじゃないかっていう専門家の分析解析があって、これ防衛省に改めてやってほしいということをその申し入れたっていう東京新聞の記事がありましたけれども、このイージスアシュアは断念しましたけど、じゃあ辺野古このまま続けていいのと、ひょっとしたら震度1で崩壊しちゃうんじゃないのっていうようなこともきちっと検証して、でその可能性があるのであれば一度立ち止まって考えるということも選択肢として入れていいはずですよね。
なんかブースターがね、こう落ちるところが分かんないっていうのもなんかちょっと言い訳っぽく聞こえるね。本当にそこに原因があるのかどうかっていうかね。
なんかその文春かなんかレーダー自体の機能も問題あったって書かれてたけど、ね、うんうん、
まあだからね、まあまあでもこれがなくなるとこうまあ英断だって言われてるけど、これがなくなるってことはまあ新たにこの代わりになるものを、うん、まあもう考えなくちゃいけないっていうふうに動き始めてるよね。はいはい、うん、それは一体敵地攻撃能力なのかね、はい、何かわからないけども、まあこうたくさんお金かかると、まあ防衛は必要だっていうのはもうよくわかるけども、間違った使い方とかよく検証してね。だから大体その秋田と山口に作るんでどうしてこれが必要になるかって、なぜこう あんなに簡単にダメになっちゃうんだったらもうちょっと検証してからやればよかったのになと、アメリカの言うままに買わないでねとも思うよね。さあ今日も始めましょう。